はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人でやるのは、ディギン・アマゾン・プライム・ビデオということで、3人とも見ていなかったアマゾン・プライム・ビデオの映画を題にして、まあ、3人がそれぞれ、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、だんだん選択肢が少なくなったっていうことを、何回か話してるんですけど、ちょっと一応ですね、お知らせしておこうと思うのは、今のところですけど、Amazon オリジナルで、かつ、劇場公開されてないやつを一応対象にしていますっていうところですね。だから、まあ、ピーター・ルーとか、サスペリアとか、ワンダーストラックとか、Amazon オリジナルで、劇場公開されたやつとかあるんですけど、まあ、それは対象にしてないという部分と、あとね、3人とも見ていなかったやつから選ぶという、ルールがあるんで、多分、一人っ子の国とか、バスト・オブ・ナイトとか、ゲット・デュークトとか、あの夜、マイアミでとか、多分、やらないのって思ってる人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、それはですね、この企画が始まる前に、僕が見ちゃって、対象外になってるっていうのがありますね。
結構ね、ロンペさんが見てるせいでね、却下されてるお題がね、いっぱいあります。こちらとしては困っている、はい、とても。
一応ね、こういう説明を一応今更ながら、してみました。
なんで今したのかなって思いながら聞いてました、僕は。
なんかね、ないないって言ってんの、これもありますよって言われそうな感じ。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。
一応、ルール決めがありますって感じですね。あ、そういう意味では、あれですね、僕とケンス君が、だけで最初にやった、サウンドオブメタルは劇場公開がされるっぽいですね、この後。
ああ、そうですね。
うん、すごい。まあなんだろう、ちょっと珍しいパターンかなって思いますけどね。うん、まあ、10月に公開されるみたいなんで、気になる方は僕らの、僕とケンス君がネタバレなしで話してる回があるんで、ケンス君が劇場で見たいみたいなことを言ってたと思うんで、聞いていただければっていう感じですね。はい。というわけで、今回のお題に行きたいんですけど、今回のお題は、ナースケ君が選んだ作品で、タイトルが、セラとチームスペードとなります。では、今回はこの作品概要をナースケ君お願いします。
はい。名門ホールドウェル学園では、5つのチームが生徒たちを裏で仕切っている。最も強いチームスペードを率いるセラ・サマーズは、アメとムチを駆使して仲間を翻弄し、愛憎が紙一重の日々を送っている。です。
はい、ありがとうございます。で、この作品を今回も3人見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話したいと思います。このですね、セラとチームスペードも、日本語吹き替えがありましたので、僕は今回吹き替えで見てみましたってことですね。で、今回、ナースケ君が作品見つけて選んでくれて、この作品知らないかなと思って、検索したら、僕のマイリストにはすでに入っていたというのを分かったんで、すごい前に何かのタイミングで調べて、マイリストに入れたのかな、で、そのまま忘れていたのかなっていうですね、よくあるというか、無数にある作品の一つなのかなっていう感じですね。で、あれですね、これ、オバマ元アメリカ大統領が、ちょっと今もやってるか分かんないですけど、なんか毎年、 なんかその年に良かった映画10本みたいのを上げていて、うん、そこに入ってた作品ですね。
ああ、そうなんだ。
うん、ああ、そうなんだ。
それで僕は知ってたのかもしれないなっていう感じですね。
ああ、そうなん
だ。で、まあ、概要説明もあったんですけど、うん、まあ、名門校みたいな高校で、まあ、学校寮とかがある、頭いい感じのすごい高校が舞台の話。で、まあ、概要説明にもこれもありましたけど、学園内の学生たちの中に5つのチームがあって、まあ、そいつらが実は学園を仕切っているみたいな話ですね。うん、とはいえですね、あの日本の不良漫画みたく喧嘩で権力争いをするわけじゃなくて、まあ、それぞれのチームがなんかそれぞれの個性で何かしらの権力を持っているみたいな感じの設定がされていて、まあ、例えばスキンズってチームだと、そう、学校内で賭博をやっていて、なんかそれを仕切ることで権力を持っているみたいなことが説明、最初に説明されるんですけど、まあ、もう一つですね、ボビーズってチームは、なんか学校内で秘密パーティーみたいのを開催していて、そこを仕切ることで権力を持つみたいな、あの、肉付けがされていて、まあその5つのチームの中で、まあ一番強いというか最大派閥のチームが、この映画タイトルにもなっているスペードというチーム。で、そこのリーダーの、主人公のセラという女の子がいるんですけど、まあ、この子は主人公の話という話ですね。で、このチームスペードが扱っているのが、酒とドラッグっていうですね、まあ、それは強いなという感じのものを扱ってるっていうチームですね。で、まあ、僕は正直こういうなんか権力争いみたいなのは好きじゃなくて、まあ、はっきり言ってとっくに学生時代を終えてる立場から見ると、すごい狭い世界の話だなという感じがしてしまうし、まあなんか、今だからそう見れるのかもしれないですけど、まあでも、その世界に入ってしまえば、やっぱりその力に支配されちゃうのかな、みたいなことも見ていて思ってしまうような描き方ではあるな、という感じは、うん、しましたね。で、まあその権力を持っている、まあチームスペードのセラーなんだけど、まあもう最終学年で、大学進学をしようとしてるんだけど、そのチームスペードの、リーダーの座を譲り渡す後継者がまだいないみたいな状況のところに、一人ですね、パロマというこの子も女の子なんですけど、が転入してきて、この子がそのセラに気に入られるというような感じの話になっていくということですね。このパロマを演じている転入生の子が、セレステ・オコナーというですね、今年の春頃日本公開したザ・スイッチっていう映画の主人公の友達を演じてた女の子ですね。なんか見たことあるなと思ったら、あの子かという感じですね。で、まあこの子がもう一人の主人公みたいな形になっていて、まあパロマがチームスペードの後継者になっていくのか、みたいな展開を見せるという話ですね。で、まあさっきも言ったんですけど、僕は、内容的にはそれほど好きじゃない描き方なんですけど、すごい映画の撮り方みたいな部分がすごい良かったな、というふうに思っていて、まあさっきチームを何チームか、紹介したうちのボビーズってチームが仕切っている闇パーティーみたいな場面が出てくるんですけど、すごいここの描写とかすごいかっこよかったりするし、あとですね、主人公のセラーは、チアをやってるんですけど、そこのね、場面の撮り方とかすごいかっこいい感じなんですよね。で、あとこの学園自体が、森に囲まれているような環境なんで、よく森が出てくるんですけど、まあ、この森での場面ですね、すごい、手持ちカメラで撮るような場面があるんですけど、すごいそこの撮り方、見せ方とかすごいかっこいいなっていう感じなんで、 今回はちょっと内容的には僕の好みと合わなかったんですけど、この監督ですね、タヤリシャ・ポーっていう多分、監督する、まだすごい若い女性監督なんですけど、この名前はすごい覚えておきたいなという感じ、今後ちょっと期待かなという感じの監督かなという気がして見てました。ちょっとね、こういう権力争い、まあね、若い頃はいろんな各学校、ね、高校、中学、高校とかで、大学とかであるんじゃないかなと思うんで、まあ、今となってはそういう場に身を置くことはないですけど、今から、なんだろうでしょうね、そういう経験をすることかは見るといいのかなという感じはちょっとした作品でしたね。はい。以上、僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君、お願いします。
はい。僕は、お題になるまでは全くこの映画のことを知らなくて、もう、どういう映画なのか全くわからない状態で見始めたんですけど。
おぉ、いいね。
はい。なんかタイトルからも、なんかどんな映画なのか全然わからなくて、なんかあらすじも読まないで見始めたんですけど、なんか最初にこう、学園内の5つの組織についての紹介があって、なんかその学園ものを舞台に裏社会マフィアものの設定をやってるような話で、すごい変な映画だなと思って見始めたんですけど、なんかその5つの組織がそれぞれの、そのさっきロンペさんも説明してたように、それぞれにこう役割というか特徴があるんですけど、なんかカンニングの手助けとか、
あ、ありました、ね、
部活賭博とか、裏パーティーの開催とか、なんか、所詮、なんかガキの遊び程度なのかなと思って見てたら、主人公の組織だけドラッグの流通管理っていう、めっちゃ本物の地下組織じゃんみたいなのが出てきて、結構笑っちゃったんですけど。で、なんか、その紹介が終わった後に、冒頭に各組織の幹部が集まって定例会的なことをしてて、すごい民主的だなと思って見てたんですけど、なんか次にやるいたずらに風船を使うか水を使うか多数決で決めましょうとかって言っててなんかめちゃめちゃバカバカしいなと思って、なんかそのなんか見てて思ったのは、その外から見てると何が面白いのかよくわからないっていう学生の内輪乗りみたいなのをすごいフラットに捉えてるなと思って、 あまり見たことないかもなって思って、ちょっとフレッシュに感じましたね。で、まあそのさっきロンペさんも言ってたその狭い世界の話みたいな部分も多分そこに通じる手触りなのかなとかと思うんですけど、でなんか所詮高校生だから何かとアナログだったり、終盤のさっきロンペさんも言ってた仮面パーティーの手作り感だったり、なんか全体的に年相応な安っぽさがこう絶妙にごっこ遊びっぽいなと思って見てたんですけど、でもなんか一方でこうルールを破ったら粛清されるんですけど、なんかその生徒のボコされ方とかが結構マジな暴力描写でだったりとか、なんかそのドラッグディールの場面のなんかがっつりした取引感だったりとか、部分的にやたら生々しくて結構ギョッとしちゃう部分とかがあって、でなんかヤングアダルト的な思春期ものっぽいこうまあ鬱屈なんかちょっと息苦しいけど、まあなんだろうな、その青春的なみずみずさもある人間関係の話なのかなと思って見てると、なんかあそういう手触りもあるんですけど、でもなんかそう過去に何かあっていなくなってしまったティーラっていう人物の不在みたいなのが冒頭から匂わされていて、そこがなんかその彼女のそのなんだろう、結構 まずいこと、結構凄惨なことがあったっぽくて誰も何も触れてないみたいな感じとかが、その主人公たちが扱ってる暴力とかドラッグとかの先にはなんか取り返しのつかない結果があるみたいな、ちょっと冷ややかなリアリティがこう差し込まれてる感じがして、なんかヤングアダルトものだけどもちょっと緊張感があるなみたいな部分もあって、でそういうまあ、過去に起きた出来事に対しておそらく直接的に関わってたであろう主人公のセラ のなんかその示す当事者意識のなさというか、向き合う気のない態度というか、その強権的な態度っていうか、なんかそのそういうものが結構身に余る暴力が招く結果に対する責任感とか想像力の及ばなさみたいな、そういうなんだろう、高校生だからこそどうしていいのかわからないみたいな、その物事の向き合えなさみたいなのが匂わされている感じが して、なんかそれってすごいこう、なんだろう、例えばスクールカーストとか、まあ、いじめとかっていう思春期が内包する残酷さの、まあ、要因としになる部分のなのかなとも思ってて、なんかそれが子供だからこういうことがあっても仕方がないっていう感じじゃなくて、なんかちゃんと悪を悪として描いてるような感じもあるなと思って、そこが面白いというか興味深いなと思って見てました。で、まあ孤独な権力者ものってまあ映画では結構よくあるというか、まあ、ちょこちょこ見る話かなと思うんですけど、なんかそういう物語的要素も感じるところがあって、そのセラモはまあ母親の抑圧みたいなのを強く抱えている人物で、故になんかこう優等生であれみたいなことに苦しんでるな、苦しんでる人なんだろうっていうことが匂わされてるんですけど、なんかそれが彼女のこう支配に対する、だからこう支配的立場みたいなのをにしがみついてしまうというか、人とつながりたいけども方法を間違えてしまうみたいな彼女のパーソナリティにもつながっている感じがして、それがまあどういう結果になるのかみたいなのをずっと注視してる感じがスリリングというか、ままならないなというか、まあそれってすごい青春のなんか、なんだろうな、自意識というか、何者でもない人物の葛藤としてはリアルな感じもしたし、映画のサスペンスとしても面白いなと思って見てましたね。で、あとはさっきロンペさんも言われてたんですけど、撮影がとてもスタイリッシュで、絵でこう見せられるような部分も、そのハッとさせられるような部分も楽しいし、演出的な切れ味とかもあって見応えがあるなと思って見てました。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
では最後は南瀬君の感想と、作品を選んだ理由があればお願いします。
はい。そうですね。まず、まあ、僕がこちらの作品を選んだ理由なんですけど、あ、この Amazon に関してはですね、ちょっと Amazon オリジナルっていうのをですね、ローマ字で入れて、それで、Amazon オリジナルムービー2020とかを入れてですね、なんか、まとめサイトみたいなのを、海外版のまとめサイトみたいなのを探すっていうのをやってるんですけど、でこのセラとチームスペードは結構それが上の方に出てきて、で、まあ、なんか評価、星取り表みたいなのがあって、星取り表も高いっていう感じだったんですよね。で、多分さっきロンペさんが言ってた、そのオバマ監督が、オバマさんが選んだ、なんか、映画何十選みたいなのに入ってたのが多分それ、理由なのかなっていうのを今思いましたけど、そうですね。そんなんで、ちょっとまあ、これだから僕も全然どういう映画なのか知らなかったんですけど、まあ、ポスターの画像、ポスタービジュアルみたいなのがあって、それが結構、なんていうんですかね、このセラの、主人公セラの、なんか、セラがこっちを座りながら睨んでるみたいなポスターアートだったんですけど、なんか、すごい。
ブラックパンサーみたいに見える。
そう、なんか、アート映画っぽい雰囲気で出て、それが、すごい、かっこよかったんで、あ、面白そうだなと思って選んだって感じですね。だから、あんま、どういう映画かは全然知らず、なんか、ジャケ買い的な感じで選びましたね。で、まあ、 これ、そうですね。そんな感じで何も知らず見始めたんですけど、僕も、ケンスさんとかと同じく。で、まあ、いきなりナレーションで始まるんですよね、この映画。なんか、その、世界設定の、その、あ、高校内の設定とかを、いきなりナレーションで全部説明して、もう、いきなり、なんか、5つの組織があります、みたいなとかも、全部言って、で、そこのトップの生徒、5つのチームのトップの生徒のなんか似顔絵みたいなのが出てきて、まだ俳優さん誰も出てないんですよ。でもなんか似顔絵だけ出てきて、でそこになんか ここはこういうチーム、ここはこういうチームっていきなりなんか冒頭からなんか情報量が多くて、なんか語り口が明らかにおかしいんですけど、それでまあ面食らって見てるんですけど、まあだからいきなりその説明が入るんで、まあ僕もロンペさんの最初言ってた日本でなんか、その、派閥争いの、なんか、ヤンキー漫画的な感じを感じて、あ、なんか、ハイ&ローみたいだな、っていうことなんですけど、なんか、でもなんか、そういう世界設定、ナレーションの最後で、そういう世界設定じゃなくて、これは、でも、地下組織の話じゃないんですって言って、なんか、ナレーションが終わるんですよね。これは、あくまで、セラっていう女の子の話ですっていう風に、ナレーションが終わって、なんか、え、なんなんだみたいな、結構、あれ、この時間なんなんだみたいな感じで思ってて。でも、まあ、映画見終わると結構、それも納得で、なんか、そういう、閉鎖的な高校の独特の閉塞感とか、なんか、それを取り仕切る組織とか、なんか、で、まあ、セラーはじめ、なんか、その、スペードのチームをやってるやばいお金儲けの話とか、結構面白い要素がいっぱいあるんですけど、なんか、その最初のナレーションの通りに、その、セラっていう主人公の女の子の周りの人間、小さな人間関係をどっちかというとメインに撮ってるっていう、なんか、小さい青春映画みたいな、描き方を逆にしてるっていうのが語り口としてなんかめちゃくちゃ面白いなっていうのは見終わるとすごい思いましたね。なんかそれでまあそこにまあさっきもロンペさんが言ってたパロマっていう女の子がそのセラの右腕となるよう入ってくるんですけど、そのなんか普通主人公そっちになるのが結構主流なのかなって僕は気がするんですけど、パロマちゃんの目線で映画の、まあ、見てる人と同じく何も知らない人の目線で、はい、その高校内の世界がどうなってるのかっていうのを描くのが普通なのかなとは思うんですけど、やっぱりなんか見終わってみるとセラの目線でこの映画は全部進んでるっていうか、まあその家族関係とかが多分明らかになってるのこの映画で多分セラだけなんじゃないかなって気がするんですけど、お母さんとの確執とかなんかそれに対してのまあそうですね、それに対してまあ支配的になる自分とかの描き方とかがすごい面白かったんですけど、でそうですね、まあこのセラに関してはそのやっぱりその、まあ、カリスマ性がありながらそばにいる人を束縛してしまって、それゆえトラブルを起こしてしまうみたいな人なんですけど、それはまあ、さっきも言った母親との関係でそうなってはいるんですけど、でも、ただこの母親との共演するシーンがワンシーンあるんですけど、そこで母親が言ってる、なんか、サソリを、カエルの背中にサソリを、向こう岸に渡りたいカエルが、あ、違うわ、向こう岸に渡りたいサソリが、カエルの背中に乗せてもらって、お願いして、カエルに向こう岸に行くよう頼むみたいな、なんか、なんていうんですかね、これなんていうんですか、おとぎ話みたいなのをするんですけど、例えば。
ドライブで全く同じ話が出てきて。
そうそう、あ、そうだ、ドライブか。あれやっぱドライブか。そうそう、なんか聞いたことある話だなと思ったんですけど。で、まあ、なんかだから、そのサソリっていうのはセラのことみたいなんですけど、なんかその母親の方が結構そのセラの本質みたいなのを自分で自分をコントロールできないみたいな部分を、やっぱり一番理解してるのは母親で、なんかそこら辺のなんか歪んだ関係性というか、 から私が縛り付けるしかないっていうんで、母親が多分縛り付けてるんですよね。でもそれが逆にまた悪循環になってるみたいな関係の親子なんですけど、まあ、その結果まあちょっといろいろ大変なことになってくって話なんですけど、なんかそこら辺のなんかちょっとしか描かれないけど、なんかセラの母親との関係との関係性とかをこうなんかくどくなく語りてる感じとかがやっぱすごい映画的で、なんか演出がすごい上手い人だなっていうふうに思いましたね。でまあさっきあのロンペさんもケンさんも言ってたんですけど、やっぱりこの監督さんやっぱその他も映像的なこだわりとかも強い人だなっていうのは思って、まあ、どこを切り取ってもやっぱりかっこいい絵作りにすごい意識してるんだろうなっていう、なんか決め絵みたいなのがすごいいっぱい出てくるんですけど、なんかそれぞれのチームがどういう人たちなのかっていうのを中盤で、あの、なんですかね、ちょっと写真みたいになんかこう、一枚、ワンチームワンチームなんか、決め絵でどんどん語る、シーンみたいなのがあるんですけど、そこら辺とかもビシッと決まりすぎて、ちょっとあの、なんかここもなんかハイアンドローみたいだなってちょっと思ったりしたんですけど、なんかあとはまあでもそこら辺のなんか決めみたいなのに関しても、多分これは多分カッパロマっていうその、あの転入生の子が写真をずっと撮ってるんですよね。だから多分その写真、パロマが写真を撮ってる時にセラもなんかポエム的に決めを決めてくるみたいな感じになってるんで、多分写真を撮ってる、撮られてるっていう目線なのかなっていう感じだとは思うんですけど、なんかでもそれにしてもやっぱちょっと演出としてすごい変わってて面白いなっていう感じがしましたね。まあなんかんでなんかね、そう途中でなんか、その写真撮られてる時に、セラがあの、パロマにあの、写真を撮られながらなんか、語って、こっちに向かって語ってくるみたいなシーンとかがあるんですけど、そことかのなんか17歳のポエムみたいなのを、あの、すごい言ってくるんですけど、なんかそこら辺とか、映画を見てるこっちに語りかけてきてるみたいです。すごいクラッとするような演出になってて、すごい映画的で面白いなと思いましたね。だから、その、ちょっと監督さんの名前ちょっと見るの忘れてましたけど、やっぱすごい演出力すごい人なんで、なんか何とってもなんか面白そうな感じはすごいしたんで、今後の作品とかすごい楽しみだなと思いました。
うん、
はい、
うん。
そんな感じですかね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。多分ね、あの、この作品撮る前から、多分短編の時からすごい期待されている監督で、やっと多分長編を撮ったみたいな作品だったと思うので、と多分監督自身がすごい期待されている人なのかなという感じですね。ちょっとね、期待ですね。多分若い、まだまだ若い
監督だと思う。
うん、
情報が載ってない感じだったんで、
うん、
うん、なんかでもすごい変わった映画だなとは思いますけど、
変わった映画ですよね。
うん、
うん、いやなんかあの先生の役の先生がの配置の仕方とか完全に警察だし、
うん、ああそうですね、う
ん、なんか現場になんか全部が終わった後の現場とかにポツンってくる感じとか。
なんかね、中盤あんま出てこないからね、全然ね、うん。
なんか変なバランスの映画だったな、本当に。
まあ、だからやっぱり、その、一人、ティーラという女性のことが、示唆されてるけど、ずっと明かされないみたいなのが、やっぱすごい不気味に存在していて、
うん、
で、なんか、ね、知ってる人にとっては、あ、また同じ展開になるのかみたいな。
うんうん、
ことを言ってるので、まあすごい何かしらがあったんだろうな、みたいなのをずっと感じながら見てるような感じが、あの、
うん、
映画なんで、そこはちょっと怖いなっていう感じはしてましたね。
うん、あ、そうですね。ちょっと、うん、そこだけなんかホラーっぽいっていうか、なんか結構、 前の犠牲者の話みたいな感じで出てくるんですよ、
うん、
なんかこのパルマがそのやっぱり目線的にはやっぱ普通こういう映画だとパルマがこういう地下組織の中で成り上がっていく話とかになりそうなんですけど、なんかやっぱ後半になっても、うん、そこでそういう展開に後半なるのに目線はずっとセラっていうのがすごいなんか面白いなと思ってて、うん、なんかやっぱりセラがやっぱりずっとなんかふてぶてしく、うーんって見てるっていう感じとかが、なんかすごい変なバランスだなっていう感じで、僕は結構面白いなと思ったんですけど。
なんかね、その、スパイものっていうか、なんか内定が誰なのか、その密定が誰なのかみたいなのをめぐるミステリーとかなのかなと思って見てる時も結構あったんだけど。はいはい、
そこの、だから、なんか密告犯が、みたいな、スパイがいるみたいな話とかも出てる割に、ね、っていう感じ、あんまり。
なんか序盤はね、完全にそういう語り口なんですよね。そのなんか、どんどんどんどん、こう、危険が迫ってるというか、自分の立場が良くなっていく感覚みたいなのがあるんで。だから、それも含めて、なんか、パロマの存在がキーなのかな、とかって思って見てる部分もあったんだけど。
うん、
なんか語り口のバランスとかもすごい不思議だったなと思ったんですね、
うんうんうん、そのなんかやっぱ裏切り者がいるっていうところで、まあ、それを見つけるんじゃなくて、どっちかっていうとセラ自身がなんか疑心暗鬼になってっちゃって暴走しちゃうみたいな部分がすごい強かったのかなっていう感じですね、うんうん、まあね、あいつかわいそうだなってやつがいっぱいいましたからね。
ね。
ああ、確かに。
うん、いやまあ、後半とかもね、ちょっとね、ホラーっぽい方とかも。
そうね。
あって、そうですね。うん、なんか、ほんと演出がやっぱ、そういう感じなんで、
うん、
なんかホラーとか撮ったらすげえ変な映画、
うん、
怖いやつ撮りそうな感じがしましたけど、
ね。そうね。そうですね。なんか結構ベタだけど、例えばなんかライト、2色のライトがこう、
うん、
交互にこうか顔にこう映ってたりとか、うん、まあ、鏡越しの会話とかを使ってなんかこうはその人物が言ってることと、まあ、裏側にある本心みたいなのが、うん、まあ、なんかそんなに素直なキャラクターじゃないよなみたいなことを感じながら見るような場面とかも結構あるから、やっぱり演出がうまいなとかって思いましたね、
うんうん、
後半のあのドラッグ描写、うん、ドラッグ中毒になった人の目線であの、うん、なんかあっち行ってもこっち行っても、あ、同じ人がいるみたいな演出とかがやっぱすごい、うん、ホラー、もう完全ホラーっぽいっていうか、
うん。
この辺とかも面白かったですね。なんかピカピカ、クラブシーンとかがやっぱその、さっきあの、ロンペイさんも言ってたけど、やっぱ面白いですよね。クラブシーンのピカピカとかも、ライティングとかも面白いし、あの、途中で入って音楽のセンスとかもなんかめっちゃクラシックみたいな曲で入ってるみたいなとかも、なんかバランスが面白かったです。
なんか、パロマがいつもなんか音楽を聴いていて、なんか、それを聴かせるみたいなね、ところ、
う
ん、あの、演出があったりするんで、うん、僕何曲かシャザムで調べて聴いてましたね。
うん
うん、面白い選曲でしたね、なんかね、
うん
うん。はい。まあ結構ね、ノーマークだった人も、まあ、僕らも含めて、いるんじゃないかなっていう感じがするんで、あの、これは結構なんか惚れたかなっていう感じがするんで。
うん、なんかこの企画の趣旨に沿ってる感じが、
うん、そうなんですね。こういうのをやりたいですっていうところが
だシンデレラとか真逆だシンデレラとは真逆だな、
そう、あのシンデレラできたかなっていうね、あの回だったんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回は Amazon プライムビデオで配信中の作品セラとチームスペードの感想を話してみました。ディーン Amazon プライムビデオでした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。